大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいてまいります。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは、ピアニストの三原美佐子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうこのお名前を聞いてピンとくる方もきっといらっしゃると思いますけれども、三原さんの出身まず聞いていいですか。
藤沢市です。
そうなんですよね、はい、生まれも育ちもですか。
はい、ずっと藤沢におります。
そうですか、
はい、
経歴とかいろんなコンクールで本当に数々の受賞をされている実力派のそのピアニストということで、三原さんのお話たくさん聞いていきます。こんな方があの藤沢出身だったんだということをですね、皆さん喜んでいただけるようなね、そういったね方になります。さあ、そのピアニストということで、今ねいろんなところでピアノの音色そして魅力を発信されていらっしゃるわけなんですが、もともと美佐子さんがそのピアニストになりたいと思ったきっかけ、そしてピアニストをこう目指した、もう具体的にもうなろうと思った時ってどういったタイミングだったのか、ご紹介いただけますか。
はい、ピアノは4歳ぐらいから始めていて、幼稚園の時は歌って踊れるピアニストになりたいって言ってます。それは多分テレビで見たピアノ弾いてる方の姿でちょっと思ってたんですけれども、小学生になってからはもうピアノ演奏するということがやっぱりすごく好きで、後半ぐらいからは私ピアニストになりたいって言ってたので、卒業校が村岡小学校、村岡中学校なんですけれどもその村小の卒業文集にも将来の夢っていうのでピアニストになりたいっていうふうに書いてたんですね。その原点はもう遡ればそのぐらい小さな時からっていう感じになります。
ピアノを始めて、やっぱりそのピアニストになりたいと思ったのがそんなに小さい頃からだったんだとちょっとびっくりしたのと、夢を叶えていらっしゃったんだということで、やっぱりこのピアノに今触れている子たちとか、村中の村小の子たちとかですね、こんな素敵な卒業生先輩がいるんだと思うと、やっぱりその将来、ね、なりたいものをピアニストっていう方、ね、子たちもたくさんいらっしゃると思うので、そういった子たちのためにですね、この藤沢でもいろんな活動をこれからもしていただきたいんですが、藤沢でも行っている授業でワンコインコンサート、
はい、
美佐子さんかかっていただいたことがあるってことですよね。
はい、2023年の12月に湘南台のシアターでワンコインコンサートを出させていただいて、その時はもう0歳児からなので、もうちびっ子もお母様たちもいっぱいいらしてくださって、手拍子とかも一緒にしてくれたのですごい楽しかったです。
そうですか、
はい、
12月の時期的にクリスマス、
そうですよね、はい、赤花のトナカイとか、そういうクリスマスソングもちょっと演奏させていただいて、みんなで歌えたのが私も元気になりました。はい、
今お話を聞いて、あの時の美佐子さんなんだということを皆さんに、ね、こう知っていただけてたら今嬉しいなと思いました。さあ、本当に小さい頃からなりたかった夢を叶えてね、今本当に精力的に活動されていらっしゃるんですが、海外でも生活をされていたようなんですけれども、どういった場所でどんな活動をされてきたのかご紹介いただけますか。
最初にドイツのベルリンという町に留学を始めて、そこで2年半過ごしたんですけれども、それが初めて海外で生活するというところ で、その後大学院に進学するのにオーストリアのザルツブルグというところにも行って、2つの都市で生活して、で帰ってきました。
まあ、初めての、ね、海外生活、こう大変だったこととか、なんかこうすごく印象に残っていることとか何かありますか。
あのベルリンの時にスリに会いましてなんかスーツケース運んであげる、手伝ってあげるよっていう優しい言葉にちょっと甘えちゃったんですけど、その隙に取られまして、お財布の中現金だけ抜かれて、あとなぜか化粧ポーチも取られて、多分邪魔だったんだと思うんですけどそれで1週間すっぴんで過ごすってことはあったんですけどまあでも、まあそれは身の安全があったのでそれは大丈夫っていうこと。あとは両親が荷物をドイツまで運んでくれたんですけど、その時あのまだよくわからなかったので、こう税関申告書に全部丁寧に商品名とか書いてくれたんですけど、カッコン糖みたいな、こうサプリみたいなのを薬品って書いてくれて、それ輸入禁止だからって言って税関で止められて没収されて罰金も払うっていうなんかすごいショッキングなこともありましたし、なんか思い返せばいろいろありますけれども、でも言葉の壁もやっぱりあって、ドイツは右側通行なんですけど、左側をこう歩いてたらおじいさんに怒鳴られるとか そこ左じゃないって言われてしまったりとか、そういう文化を知らなかったがゆえなのかな、うんうん、そういうこともありました。
本当に今おっしゃったように文化が違う、また言葉もなかなか細かいところまで分かんなかったりね、いろいろな壁があったと思うんですけれども ね、まあ、でもそれを乗り越えてね、今いろんなところで活動されていらっしゃるんですが、まあ、今の海外生活についてご紹介していただいたんですけれども、なんとヨハネス・ブラームス国際コンクールでピアノ部門1位に輝いたということで、改めて美佐子さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
これ2019年、そしてその前2016年にもコンクールに出場されてますよね、はい、この時はものすごい嬉しい結果になったと思います。
そうですね、16年の時はちょっとセミファイナル止まりだったので、はい、ちょっとリベンジのことも含め19年に参加でした。
もう本当にこれはものすごいコンクールで、まあ、ヨーロッパでその権威のあるコンクールの一つと言われている本当に大きなコンクール、そこでその1位に輝いたということで、その時のこう気持ち、あと頑張ってきた気持ち、ぜひ伝えてください。
はい、本当に優勝だよって分かった時はもう半分嬉しいし半分信じられない気持ちもそうですけど、でも私の中ではコンクールを受けるっていうのがもう本当にこれで最後にしようっていう気持ちもあって、年齢的にもその時ちょうど30なる年だったかな、なのでやっとコンクールというものに解放されたというか、ああ最後でできてよかったなってほっとした感じも実はあったりで、なんかそういういろんな気持ちにこう包まれたのを今でも思い返します。
この時はどういった曲を演奏されたんですか？
最後のファイナルでは、はい、ブラームスのピアノ協奏曲第1番を演奏しました、
うん、こういったコンクールで弾く曲っていうのはこれはご自分で決めるんですか？
はい、おおよそカテゴリーの中で、例えば予選ではバッハの平均で弾いてくださいとかいろいろ指定はあるんですけれども、その中では自由に選べるというのがこのコンクールの、まあ、良さの一つでもあって、なので演奏したい曲を演奏しました。
これでちょっとコンクール最後かななんて言って思ってた気持ちがこのままね、もう本当にこう結果に現れたということで、私たちにとってもこんな素晴らしい方が藤沢市出身で本当に世界で羽ばたいているという姿を見るとやっぱりね嬉しくなりますしね、励みにも本当になります。そして最近でもこの、まあ、コンクール以外にもいろんなところでいろんな活動されていらっしゃるようなんですけれども、温活事業というのに取り組んでいらっしゃるようなんですけど、これどういったものになるんですか？
これは地域創造という団体様の活動の一つで、温活というのはいわゆる地方の小学校とかに伺ってアクティビティと言ってるんですけれども、アウトリーチ、音楽の授業の中で皆さんとこう一緒に音楽を楽しむというような活動の一つ で、先日は岡山県の松王町というところに伺って、実際に、まあ、私たちにとっては実地研修ということなんですけれども、はい、小学校で小学生のみんなと私も演奏するし、みんなとこう音楽を感じようっていうような時間で、いつもはコンサートとかいつも弾くっていうことにある意味集中するんですけれども、はい、お子さんたちとの対話の時間も大切にしながらの時間のお話
じゃあもう本当にコンクールととは全く違う雰囲気で音楽を楽しんでる感じなんですね。
あ、そうです、うん、本当に一方通行にならないように、うん、はいはい、その時間みんなで音楽を体験してみましょうみたいな45分間になっています、
そうですか。ちなみに学年は、
4年生と6年生のクラスでさせていただきました。
そうですか、
はい、
やっぱり子どもたちとこう触れ合う交流、美佐子さんにとってどんな時間になりました？
やっぱり私正直その4年生とか事前に考えるとちょっと元気なとか賑やかなクラスかなとか思ってたんですけれども、やっぱり皆さんそれぞれ自分の考えとかも持ってて、とても子さんといえどいっぱい表現を持っていて、で私もやっぱり音楽というのは特にピアノは歌詞がないのでドレミの音で聞こえることが多いと思うんですけれども、でも作曲家はそのドレミの音の後ろに映像だったり背景があったりとか、そういったイメージが共存しているので、それをこうちょっと感じてもらえたらなというふうに思っていて、でどうだったなんて聞くと、まあ、ちょっと鳥のモチーフの曲を演奏したんですけど、小さくてなんか魔法がかかったような鳥かなって思ったとかいうリアクションももらえると、あ、やってよかったかなというような気持ちになりました。
子どもたちは本当に素直にきっと言葉にねしてくれるので、とてもあの美佐子さんにとっても新しい発見があったりとかね、新しいこう、あ、そういうこういうふうにこう受け取ってくれたんだなんてね、こう楽しい時間になったんだなと思いましたし、他にもですね今講師もされていらっしゃるようなんですけど、母校で非常勤講師されているようなんですけれども、どんな授業やってるんですか？
授業というよりかは、はい、本当実技のレッスンを担当しております、うん、はい、今は音楽教室も担当しているので、小学生から大学生まで幅広い年齢の生徒がいるんですけれども、
は
い、
これは1対1とかそういうことなんですか？
あ、そうです、うん、毎週1回1時間なんですけれども、はい、生徒が来てレッスンしてっていうような、こう対面のレッスンです。
いろんな人たちと触れ合う時間結構あるようですね。
そうですね、でもやっぱりその生徒さんとか見える、いつも会える人となかなか会えない友人もいるのでそうそう、みんなと会えたらなと思ってます、はい、
音楽を通していろんな活動をされていらっしゃって、そのためにいろんな、きっとね、美佐子さん自身も思い出ができて刺激になっているのかなと思います。さあ、藤沢市出身ということでご紹介いただきました。明日はですね、その美佐子さんから見た藤沢の魅力なども聞かせていただいてまいります。明日もこの時間どうぞ皆さんお楽しみに。今週の大好き藤沢のコーナーには、藤沢市出身でいらっしゃいます、本当にいろんなですねコンクールに出ていらっしゃって素晴らしい成績を収めていらっしゃいますピアニストの三原美佐子さんが登場となっています。今日は本当にいろんなお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。